コント雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは。漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
今日はですね、僕新潟から来たんですけど、はい、新幹線で今回ね、はい、木曜日までいるんですよ。今日月曜日で、月火水木3泊4日で、途中からね、家族が小学館の、はい、忘年会に一緒に行こうっつって来ることになってて、
なんと
で帰りは家族と車で帰ろうって言って、
じゃあ赤ちゃんも、
そうなんですよ、赤ちゃんですよね、もう2歳なので、
2歳ですか、
幼児になってなりました。
そうですか、それも見たい、見たかったな。そうですか、そうですか。
それでですね、はい、まあ、あの前から新幹線で来た時に、行こうと思ってた伊集院さんが昼間やってるラジオで俺の5つ星っていうコーナーがあるんですよ。
伊集院光さんが、
伊集院光さんが TBS ラジオでやってる伊集院光とラジオとっていう番組で、はい、火曜日の、後半のコーナーなんですけど、
はい、
昔その親しんだ常連だったりして1回だけでも食べたことあるとか、
はい、
印象に残ってるの、あのレストランとか食堂みたいなのがまた行こうとしたら見つからない、
はいはい、
どうしようって言って情報あったら寄せてくださいっていうコーナーがあるんですよ、でそこで紹介されてた新橋のカレー屋さんに今、帰り言ってきたんですよね、あここ来る前に。
どうでした？
あのね、それで行くときにまず東京駅から京浜東北線と山手線が新橋行くじゃないですか、はい、京浜東北線って僕ほとんど乗ったことないから、前から一度乗ってみたかったんですよ。
そういうもんですか。
そう、それで乗ったら次は浜松町っつって、みるみる新橋をね通り過ぎていっちゃったんですよ、快速だったんですよ。
はいはいはい。
でそれで新橋駅に浜松町から戻って、はい、今度山手線で戻って行って、あの新橋の前にあるビルで、そこの地下1階なんですよ、
はい、
なんとなく行ったら全然なくて、反対側、東口と西口と逆側に降りてて、はい、なんかもう本当そういう感じでチグハグで、
はい、やっとたどり着いたんですね。
やっとたどり着いて、じゃあ12時前に着きたかったんですよ、
今日は
混むとあれだから、はい、そのカレー屋さんに、まあ、なんとか11時50分ぐらいに着いたんですけど、そしたらね、すごい辛くて、
はい、
割と苦手な味でした。
残念でしたね。
そうですね、僕ね、もうなんかね、年のせいか、
はい、
味が濃いのとか辛いのとかあんま得意じゃなくなってるんだなってまさ実覚しました。
あ、でもそれは伊集院さんにとっては思い出の味ってことなんですか。
伊集院さんのラジオを聞いてるリスナーさんが20代ぐらいの時に東京で働いてて、田舎に帰っちゃってまた東京に戻ってきて食べようとしたら、はい、なくなっていたと、
はい、
でそれで今どうなってるんでしょうって、
まあ、移転してたってことなん
ですか。移転してたんですよ。
あ、なるほど。
あ、これ絶対行ってみようって思って、
残念でした ね。
そうですね。
じゃあお店の名前言わない方がいいですね。
言わない方がいいです。僕がにはちょっとあんまりだったので、僕ねもう本当味の濃いのダメで、毎日仕事場でラオウとかマルちゃん製麺を食べてるんですけど、あのスープを2食分を1回分 の、 その粉で食べてるんですよ。
あ、その気持ち分かりますね、そうですか。僕もだってこう生クリームとかをちょっとババロを作ったんでね、泡立てて使ってみたんですけど、持て余しちゃって、生クリームちょっとでいいじゃないですか。
そうですね、
もうね9割ぐらいもう、ね、持て余してますもん今。したらあの一緒に本作った目黒雅也さん、ババロの絵本作った目黒さんは、
はい、
もう動物性の生クリーム大好きらしくて、
は
もうそんな人とは同じ人間とは思えないですね。もうなんか動物性の生クリームってもうちょっと僕もういいやって感じです。
あんこもね僕ちょっとでいいなって思うんですよ。
あ、何もかもちょっとでいいですね。
あのたい焼きで、はい、あんこが身の方がぎっしりで尻尾はちょっとじゃないですか、はいはいはい、尻尾の方がね前から美味しいなって感じてたんですよ。
そうそう、あんこが多ければ嬉しいっていう風に思い込んでほしくないですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、僕も確かに尻尾のカリカリしたところが好きですね。そうでしたか。でもさっきの話を聞いて僕が思ったことはですね、小泉さん、
はい、
赤ちゃん連れでなくてよかったなってことですね。
そうですね、
まあ、乳児、
幼児
子供連れだった時によく電車乗り間違えて、本当に困ってましたもん。
恐ろしいですね。
恐ろしいでしょ。それでもうなんか嫌になっちゃって、もうパパ疲れちゃったよって言ったら、
あ
の血のつながない娘が、
はい、
なんかすごい心配してくれて。
何歳ぐらいの時でした？
その時ね、2、3歳です
ね。かわいい盛りだ。それで、うちのこと今一緒ぐらい。
もう僕、パパどっか行っちゃおうかなって冗談で言ってたんですよ。それが本当になるとはね、当時は思ってませんでした。
ああ、まあ冗談でも言わない方がいいですね。
そう。だから本当にそれは、なんかそのこと話すと幼児虐待とかと言われるんだけど、当時はもちろんそんなことになると思ってないから。
幼児虐待なんですか、それ。
いや、だからさ、
不安がらせる。
不安がらせるっていうことでしょ。でも僕としては本当に愚痴ってて、子供相手にパパ疲れちゃった、どっか行こうかなとかって言ってたら、パパ行かないでとかっていうのが可愛くて、それでちょっと嬉しかったんですけど、そういうことをするのは領事虐待ですって言われたことがあるんですけど、
車でね、セブンイレブンとか行くと、はい、じゃあパパ買い物してくるからゆうちゃん待っててね、車で待ってて、ゆうちゃんも行くって絶対言わせたくて必ず言っちゃうんです
よ。そうですよね。そうですよ。そういうもんですよ、人は。
そしたら妻もやってるって言ってました。
それを虐待とか言われてもね、うん、やっぱそこが可愛いんじゃないですかね。
そうですね、うん、
もうだってそんなことが傷になるとしたらさ、人生なんか傷しかないじゃないですか、うん、でもそれが楽しい思い出としてもね、
からかうことすもできない、
うん、それは、うん、なんか大人になったらいい思い出になってほしいですよ、僕は。
ああ、僕ね、20代の時に勤めてたんですよ、はいはい、そこの職場で、まあ、ちょっとあんまり綺麗じゃない女性がいたんですよ。
そうですか。
その女の人をしょっちゅうからかってたら、はい、先輩の人に、はい、小泉君あんまりそういうこと言っちゃダメだよって叱られたんですよ、
はいはいはいはい、
したらね、もうその女性と会話がゼロになってしまいました。
でもその女性も実はその会話が嬉しかったかもしれないじゃないですかね。あ、でもその辺難しくて、あのからかう側はさ、愛情込めてても、いじられるのが嫌いな人もいるから、その辺があったから、いじめとか、そういうものって本当にあの別にいじめ加害者の肩持たないけど、わかんないですよね。
まあ、上手に付き合えれば一番いいんですけど、うん、でもね、聞きましたよ、この前あの里親会で、
はい、
あ、言いましたっけ、ネグレクト、
はいはいはい、放置が一番いけないんですよね。
そうそう、一番ダメだ。だから要は職場でその女性を僕はネグレクトしてた形になっちゃったんですよ。
その辺は本当難しくて、だからそのからかいがいけないかとか、まあ、うまくやれればいいのかもしれないけど、同じこと言ってもね、うん、楽しい人だ。例えば僕が、うん、あの芸人たちに後輩扱いされたりとかいうのも、うん、僕の方が年上なのにね、
うん、
後輩扱いされたい、旗から見たら失礼な構図に見えるかもしれなくても、僕が望んでるんですよ、それを。そういうこともあるから、分かんないですよね、うん、ただでもいじめ問題的なものになっちゃうとまた話は違うんですけど ね、 そのつまり、
俺がからかってた挙句その子がね、リストカットしてたら大問題ですしね。
僕でもその女性のこう見た目に、男性のでもそうですけど、見た目に鈍感なところがあって、昔からクラスの女の子とかでこうちっちゃい子ってさ、女の子ブスブス言うじゃないですか。
そうですね。
僕そういうこと言わなかったから、だからその割とそういう地味な女の人からこうフラットに接するからね、
うん、
あの好感持たれたりしましたね。でもそれは大人になって分かったのは、あの本当に他の男子はものすごい態度が違うんですよ、はい、顔で。そういうことを見ちゃうと、もうやっぱ動物ってひどいな、人間って動物じゃないですか、だからやっぱりこう顔が綺麗だとすごいチヤホヤして、そうじゃない人にはもう人間扱いしないみたいな構図があるから、僕みたいなぼんやでした、ちょっとこうあのほら村田沙耶香さんが言うとこの幸せさん、
うん、
ダメな幸せさんですけど、幸せさん的なポジションの人がいるのもいいんじゃないでしょうかね、
あ、まあ、僕ねちょっと補足させていただくと、はい、その女性をどうからかっていたのかというと、はい、当時僕プロレスが大好きで、
はい、
顔がジャンプ鶴田に入れたんですよ、
はいはいはい、
しかもその女性もあの山梨県出身で、はい、出身地が一緒だったんですよ、
はい、
なのでジャンボ鶴田みたいな、
あ、
まあね、女性がジャンボ鶴田扱いされて喜ぶ人はいるわけがないので、本当にひどいことをしたと、うん、
それはひどいですね。またコメント欄で言われちゃいますよ。小泉さんがジャンボ鶴田に似てると
血縁じゃないのかなみたいな、
女性を言ったということがとても引きましたと書かれちゃいますよ、
そうですね、
はい、
はい、失礼しました。
例えばコメント欄また来てますよ、
はい、
なんか前回もコメントくださったニッピーさんがまたコメントしてくださってて、
はいはい、
間違ったサブカルでマウンティングしてくるすべてのクズどもにの回、
はい、
第21回のコメント欄に書いてくださってるんですけど、私自身は何度聞き返してみても
何度も聞き返したんだ
第18回の印象は変わりません。
お
君の名はソードの余波を終始引きずっていたと思っています。
つまり18回は何の回でした、
つまり増野さんが感情的だったと。
あ
ただしご本人が感情的ではないというのなら素直に尊重しますよ。
はいはいはい、
そんなあなたに尊重されなくても、僕の意見だからね。
まあ、だから増野さんがその時も人から見てものすごいわ感情を激してるみたいに思っても、それ増野さんの中で10ランクあるうちの3ぐらいかもしれないじゃないですか。
そうだから比較してほしいのは、ロマンさんの回じゃなくて、そのロマンさんの回か、だから18回じゃなくてその次の回は僕タクシーに興奮してましたよ。だけどその前回のそれはスクープの時ですよ。
スクープの時
小泉さんは興奮してたけど僕は別に興奮はしてないと思うんですよ、まあそれはいいや。それでね、お互いの印象を議論しても不毛なだけですでさ、これさ先回りすぎだと思うの、
はい、
だから別に僕お互いの印象を議論しても不毛ですって僕言ったわけじゃないのに、
お互いの印象議論してないですもんね。
そう、その辺もなんかこの人なんか先回りすぎじゃないかな。
で、ね、
まあもう少し目の前の相手の話にも聞く耳持ってくださいな。もう一回言いますよ。まあもう少し目の前の相手の話にも聞く耳持ってくださいな。これさ小泉さんが言うならいいと思うんですよ。
聞く耳持ってもらってますよ。
まあ、なんかそれでね聞いて読めますよ。
はいはいはい。
2人の番組を楽しみにしているリスナーも少なくないと思いますから。
はい。
2人のってところが強調されてるんですよ。
うん。
で、黙るなら絡んでくるなと片付けられるのは本意ではないのでコメントいたしましたっていうのは、つまりね、前回コメントして、
はい、
今回黙ると、
はい、
黙るなら絡んでくるなと片付けられるんじゃないかとこの人不安に思ってるみたいなんだけど、先回りすぎ。
本当ですね。
なんでこんなに臆病なのあなたは。
で、将棋の達人みたいですね。
あとね、2人のっていうさ、
はい、
もちろん小泉さんと増野の番組で、
はい、
小泉さんがねホスト的になってるって指摘が前回あったんですよ、この人から。ホストでいいのかな、あ違う、
まあ、聞き手になってるみたいな、
はい、でもう増野さんばっかり喋んないでってことだと思うんですけど、
だったら
そう言えばいいじゃない。
僕が喋りだしたらこんなに間が持たないですよ。
小泉さんのファンなので増野さんも小泉さんの話をもうちょっと聞かせてほしいんですって言ってくれれば、
はい、
あそうかって素直に思うのに、この人の言い方が本当遠回りだし、なおかつもう少し目の前の相手の話も聞く耳持ってくださいなってさ、関係性としてさ、
はい、
あなたは小泉さんの何なのと。で僕奥さんかと思った、小泉さんの、
まあ、妻はあんま書き込まないし、書き込むとしたらゴリラ女みたいな変な名前つける。
あのね、奥さんだったらいいと思うの、小泉さんの奥さんがこう言うなら関係性として、失礼しました、いつも旦那様にお世話になっておりますと、
はい、
それで僕ばっかり喋ってましたねって言えるんですよ、
はい、
あともしくは僕の友人だったら名前出して言ってくれれば、
はい、
確かに僕ばっかり喋ってたねって言えるけどさこの人さニッピーさん知らないんだもん。
そうですね、
もし僕の知り合いなんだったらばちゃんと名前言ってください。
はい、
なんか別におっしゃってくださったことはね、もっともかもしれないんだけど、なんかこういう言い方するの本当嫌だなと思いました。
なるほど。
今の方が僕感情的ですよ。今の方が担当と喋ってるかもしれないけど、今の方がスクープの時の感想の何倍も感情的です。嫌でした。
なるほど。
以上です。
僕はね、多分スラーっと読むと増野さんほど深く捉えないので、
いやいや
スラーっと読んで、あ、はいはいって思って、
それはいい人じゃないですか。
そっか、それこそね幸せさんですよ。
いやでも他にもコメントをいっぱいいただいてて、鍵をなくした回ですね、
はいはいはい、
前回かな、まあでも
なんかね前回ツイッターでも結構感想が多かった気がします。
そうですね。あ、平のライターさんがまた、
はい、
君の名を楽しく読ませていただきました
と。 ありがとうございます。読んでいただきましたか。
で君の名はの解釈をまたコメント欄に書いてくださってるんで、まあ、ぜひ皆さん第22回のコメント欄を読んでみてください。
うーん、
はい。で、まあ、あと違う名前のない方で浅場道明もどこかで書いていましたが、町山さんには70年代 オタクとサブカルがまだ未分化だった頃の話を聞いてみてほしいです。
あ、いいですね。
それらが知的でセンスの良い通たちの趣味だった頃のっていうね。うん、まあ、あの今その町山さんご出演の件です、あの話を進めているので、はい、もし実現したらぜひ ね、
そうですね、
伺ってみたいと思います。
面白そう
という感じなんですけど、他に何か雑談部分ありますか、小泉さん。
雑談部分、
はい、
ね、何にも思いつけなくなっちゃった
前回のでも感想結構評判良くてね、
はい、
ちいさんとかはツイッターでね、ちいさんって方が、
ええ、
本と雑談ラジオ早く更新されないかな、
ありがとうございます、
岡村さんのより楽しみになっちゃってるよって。何ですか、岡村さんって。
岡村隆史さんのオールナイト日本じゃないですか。
すごいじゃないですか、そんなものと比較されて
ね、
はい、
嬉しいな。
なんかそういう感想をよくいただいてます。
あ、僕ねまたねずっとサブカルについて考えてるんですよ。
はい、
なんかね自分がこうして漫画が全然売れないのはサブカルのせいじゃないかって気がしてきました。
それは自分がサブカルっぽいから、
サブカルの影響を受けすぎて、なんかメジャータイトルに対して、もう昔は、今はもうそれほどひどくなかったんですけど、売れてるってだけで反感を抱いてた時期が、はい、若い時すごいあったりしたので。
メジャーじゃないものをサブカルってことですね、
うん、そう大義としてのサブカル、
あの町山さんがおっしゃってたけども、よくみんなサブカルチャーってこう脇にあるものみたいなイメージがあるかもしれないけど、脇ではなくて下だと。サブってサブマリンのサブ、あのつまり潜水艦の地下って意味だから、もう上下なんだと。
地下カルチャー、
カルチャーと比べて下だぞってことを以前町山さんがおっしゃってたんですけど、確かにそうで、もともと卑下した言葉というか、まあ、下だからこそがこうなんだろうね、反骨精神があるぞってことだと思うんですけどね、でもまあ、でもその後のサブカル話はみんなの読むと、あ、そういえば僕さ、前回紹介したさ、あのほらスネークフィンガーさん、
はいはいはい、
知り合いでしたよ。
あ、そうなんですか。
そもそも僕スパでライターだった時に、編集者としてたくさんの仕事を一緒にした編集者だったですよ。
あ、編集の方なんですか。
はい、あの名前、なんかね、僕名前書いてないから分かんなくて、あのプロフィールリンク飛んでみたらもうすごい知ってる人でした。本も出されてる方で、例えばスパだと僕と一緒にしたのは松任谷由実さんのインタビューとか、ラップ特集、日本語ラップ特集とか、あと本当にスタタラパーのインタビューとかで、音楽詳しい方なんですね、で、まあ、サブカルも大変詳しいので、あと仕事もすごいできる方なんですけど、やっぱり癖があって、
はい、
僕の中では町山さんと同じぐらい癖のある人だと思ってるから、だからあのそのにスネークフィンガーさんって結構インターネットでね、あのいろいろ町山さんの批判とかしてるんですけど、
はい、
僕はやっぱりねすごく似てるからだと思いましたよ。
どんな癖かは言わない方がいいですか。
あのね、言ってもいいんだけど、個人的なことじゃないですか。
そうですね。
で、例えばあのね、すごく音楽感とかはっきりしてるから、
はい、
自分の考えと違う人の意見は聞かないの。
なるほど。
それは
癖が強い。
だからあのもうどっちかというと正しいんだと思うんですよ、正確なんだと思うんだけど、うん、あの自分と違う考えの人たちへの攻撃はすごくて、攻撃っていうか、とにかくあの、まあ、仕事はできるんです、とっても、
うん、
だから単独の著書とかだことすごい仕事してるんですけど、
うん、
やっぱりそのなんだろうな、僕と意見が合わない時もあったし、
うん、
あの僕の原稿をボツにされたこともありますし、
うん、
その辺はだから個人的なことはいっぱい話せるんですけども、
うん、
あのなんだろうな、でも一番印象的だったのは、そうだな、だからやっぱり自分の中のサブカル感がすごくはっきりしてる方だから、
ああ
そうじゃないロマンさんの本なんか認めないと思いますね。
なるほど、
はい、でそれはそれであのいいと思うんですけども、町山さんへの批判とかは僕はあのいやでもそう言ったらスネークフィンガーさんだってこうじゃないですかっていっぱいエピソードが出てきちゃうから、その辺はまああまりにも個人的なことなのでこの場では言いませんけども、なんだろうな、なんかだから、あ、狭い世界なんだなと思いました。だからあ、ちょっとこの人ちゃんともの見てるなって思ったり、
うん、
面白い意見言ってるなと思う方を調べてみると結構知り合いだったりとか、それぐらい狭い世界なんですよ。
まあ、そんなね、今回の課題図書も思いっきりサブカルの大塚幸男さん、いきますか、
はい、
初恋とザマのひまわりという 電子書籍で発売されている、
は
い、
これはあの経緯を話すとですね、大塚さんは亡くなってしまったんですよ、
もう40歳で亡くなったんですか。
もう去年一昨年なのかな。
あ、じゃあ
40ぐらいかな。
40になったところでこの本が出てるので、
本が出て1年後ぐらいに亡くなってて、でこのね電子書籍をちょっとこのレイアウトが変わってるんですけど、
そうですね、
紙の方にする前提で評判になったら紙の方にするっていう話だったんですよ。それで出版記念パーティーのトークに呼んでいただいて、
はい、
僕ともう一人、途中で辞めるっていう服のブランドの方が、
はい、
あの主催者がいるんですけど、その方山下さんっておっしゃるのかな、山下さんっていう方と僕とで、トークしたんですよ。まあ、個別に何人かで話して一緒に喋ったりもしたんですけど、
うん、
でそれで来年もう一回やりましょうとかいうふうに言ってたらやんないまま亡くなっちゃったんですよね。
デイリーポータル Z っていうニフティのポータルサイトの、はいはい、ずっと長年11年連載している中の傑作選みたいな感じの本なんですよね、はい、
そうなんですよね。で特に私小説っぽいテーマのものを選んでるんですよ、その、でまあ、デイリーポータル Z ってすごく自由なメディアだけど、ひときわ個人的なことを書く人だったんですよ、大塚さん。でそこが僕は好きで、
デイリーポータル Z もご覧になってたんですか。
読んでました。でもともと面識があって、大塚幸雄さんというのは一番最初にフェイクっていうフサダラッパーじゃないや、フリッパーズギターの、
はい、
ファン人っていうんでしょうか、ファンの雑誌を作ってた方だったんですね。
学生時代に作ってて、はい、それがきっかけで
クイックジャパンに
就職したみたいな。
クイックジャパンの中田さんっていう名物編集者、それこそバトルロワイヤルを出版した編集者に、見つけられてライターデビューしてるはずなんですよ。それで、まあ、クイックジャパンにもスタッフで入ってたりしてて編集者でいて、その時の代表作が小沢健二をニューヨークかなんかに追いかけに
読みましたよ、それ、はい。
であれ結構賛否両論なんですけど、うん、つまり追いかけに行って軽蔑されて帰ってくるっていう、
ストーキングしちゃった。
それでそれがだからすごいファンとかにも不評だったし、記事としてどうなのかって意見はすごく分かるんですけども、
印象深い記事ですね。
めちゃめちゃ印象深い記事なんですよ、で当時僕が関わってた BD っていうね、
うん、
ミニコミ誌があって、
はい、
BD のミニコミ誌ってデザインと文章を小島正樹さんって人がほぼ書いてたんですけど、後に変な生き物っていうのをヒットさせた人とかも書いてたし、
BD ってなんか薄くて大きな版のやつですよね、はい、僕
モノクロで
Going Steady の峰田くんが連載してて、そこで新潟にツアーで来た時に、多分ね対談させていただいて、その時ね初めて見えたくあったんですよ。
でもそれ雑誌で対談したことないと思うんで。
あ、そうですか。
多分それは別です。ただね、
別のやつか。
当時本当にコーネリアスさんが読んでたりとか、サラパーのメンバーが読んでたりとか、サブカル人気があったんですよ。あと電気グループの方が読んでたりとか。で、あ、思い出したよ。それでね、僕 BD が書いた執筆者だったんだけど、さっきのスネークヒンガーさんは BD をもうすごく怒ってたの。
怒ってた。
あんな人を傷つけるメディアないと。
へえ。
だけど、
なんでそんな人が傷つくんですか。
いや、だから悪口がいっぱい書いてあった
んですよ。あ、そうなんですか。
だけど、だったら今の
音楽誌で、
今のスネークヒンガーさんの町山さんの批判も僕は同じだと思いましたよ。だから町山さんの方が立場が強いからって思ってるかもしれないけども、うん、僕から見たらスネークヒンガーさんって十分立場が強いんだから、例えば雑誌の編集部のデスクだったわけですよ、
うん、
だから今は違うかもしれませんけど、今は映像のプロデュースかなんかされてるみたいなんだけど、
うん、
僕から見たら BD の悪口を批判したスネークヒンガーさんが今町山さんの批判をしていることをどうご本人は折り合いつけてるのかっていうふうに思うし、
うん、
そんなことは誰にも言えちゃうじゃないですか、
うん、
だからどんな批判もブーメランで返ってきちゃうっていうのはあるから、うん、もちろん僕自身もそうですよ、
うん、
だからそういう意味ではみんな自分の美意識でね人を切るんですよ、
はい、
自分の美意識に合わないものを、でもそれはその人の美意識でしかなくて、
はい、
よしあしとかなんだろうな、そういうのってもう価値基準が違うんで、
うん、
そういうことを書くときにはもうちょっとね慎重に っていうのが全てサブカルの揉め事の全部な気がしますけどね。
なるほど。
僕自身も自分と美意識が合わないペンネームの人とかすっごい嫌いだから、うん、ついそのペンネームひどいとか言っちゃうんですけど、うん、でもそれ僕の美意識じゃないですか、うんうん、だから気をつけようと思っています。で話を戻すと、
はいはいはい、
でまあ、大塚さんだからそういうプロフィールの方でこう交流がすごく深くて、まあ、本人にも言ったことあって変な話なんだけど、別れた妻に雰囲気に似てる人だったんですよ。
あ、髪の毛が短いですしね。
あと背が高くて猫背で、あと自己評価が低いの。
あ、
それはロマンさんの本にも書いてありました。
あ、ロマンさんの本にも登場します。ロマンさんと同じ音楽サークルで大学の時いらしたんですよね、
はい、なんかね、その自己評価が低いっていうのは、多分会ったことある人誰もが言ったと思うんですけど、文章も書けるし、能力高いのに、ものすごい自己評価が低いの。
それはね、教育のせいですよ、
うん、
自虐視観のせいですよ。でもなんか日本が悪いみたいな。
あと親子関係とかなのかな
そっか。
それでだからそれこそ元祖こじらせ系みたいな感じなんですけど、ご本人はこじらせ系って言葉を自分につけたがらなかったの、だから。
なるほど。
僕なんかは今こじらせ系って流行ってるから、大塚さんなんか元祖なんだから。
天宮さんも亡くなってしまいました、
うん、で天宮さんは割と大塚さんのことを、うん、なんか気にしてらっしゃるって噂に聞いたことあって、まあ、それ確証じゃないからね、確認できないからちょっとうかつに言えないけども、でも大塚さんの方はいや、こじらせ系って言葉は私は使いたくないとおっしゃってたの。で、そういう人がまあ亡くなっちゃったのでね、ちょっと今となってはそういう解釈になっちゃうんだけど、まあ生きづらそうではあるんですよね、読むとね。
僕もね、童貞をこじらせてるってよく言われますけど、僕はこじらせてるつもりは一切ないですよ。
そうですか
、まあ、それについてその後何があるかったらあんまり気にしてないってくらいしかないんですけど。
ロマンさんの本にも書いてあったけど、男は童貞こじらせても、結婚したり子供ができたり、
ね、
あと童貞捨てたりしたら急になんかちょっと強気になれるけど、女性はそうじゃないんじゃないかっていう指摘だったから、まあ、そこはちょっと根深いんじゃないですか。だから、なんだろうね、その別に顔が似てるとかでもなかったのに、うん、本当に雰囲気似てると思ってて、一緒にねグーグーだって猫であるっていうね、
はいはいはいはい、
映画のエキストラで出たこともある。
僕はね大島先生の大ファンなので、あの映画はものすごい嫌いでしたよ。
あ、でもあの映画、その僕吉祥寺住んでたので、そのつながりでエキストラに呼んでもらって、
犬が撮ってるから猫はダメなんだみたいな。
でもまああの映画後にドラマにリメイクしたりされてるから、映画監督はすごく胸があるんだと思うんですね。
多分ね、反省したんだと思います。
その辺は僕から言いませんけどで、まあ、大塚さんはその、原作が好きだってことでね、一緒にエキストラ出たりして、まあ、その時も話したりしたんだけど、まあ、とにかくね、その小沢健二の本も、はい、あんなに賛否両論だったら僕だったら本にすればいいのと思ってたの。
ほう、
もう賛否両論でもいいから。
小沢健二の本があるんですか。
いや、小沢健二のあのルポをもう長く書き直して、私小説って本にしちゃえば。
あ、いいじゃないですか、面白そう、
売れそうでしょ、
うん、
でもそういうことは一切嫌がる人で。
あ、そう。
だからそういう僕みたいにずうずうしくて、そういうふうに考える人は生き残り、
うん、
そうじゃない、そういうことしたくないっていう本当に小沢健二のことが好きで、結果的に迷惑かけちゃったと思ってる人が、生き延びないってことを考える。
すごい繊細な人じゃないですか、はい、その批判ものすごい辛かったでしょうね。
まあね、
実際だって精神病んで服薬してるじゃないですか。
だってさ、自分もファンで言ってて、自分だってこんなね記事書くのはどうかと悩みながら言ってるのに、まあもちろんファンは嫌がるし、で当時だって編集部員だったわけだから、も
う
仕事だったわけじゃないですか、何かこう何か情報を捕まえてこいと、
だから面白いことやれと。
でもそうそう、それで思い出した、なんで BD の話したかっていうと、 BD の小島雅樹さんは、あの文章を痛く受け止めて、
はい、
ああいう風に書きたいことなる人は文章を書けばいいと。で、自分はそんなに書きたいことないんだっていう風に言ってたことがあるの。
なんか打たれたんですね。
だから そんなにね、小島さんというね、あんな手間暇かかる BD を一人で作ってた人が、ああいう人が文章を書くべきだっていうぐらいに、やっぱり書くべきだったんですよ、ああいう文章を。で、それはどんなに第三者が言ったり、まあ、小沢健二本人が怒ったり嫌うのはいい、別にそれはいいと思うんですけど、 あのご本人もそれを別にそんなにあの恥じなくてもよかったのに、うん、僕みたいにやっぱり離婚のこととか書くようなずうずうしい人はあの本当にそういう意味では大塚さんから遠いんだなと思っちゃいますね、うん、で
薬も飲まないし、
あだからほらあのさっきのスネークフィンガーさんは、はい、スパのデスクだった時に、
あデスクだったんですか、
で僕の原稿をボツにしたことがあって、それは僕は離婚後に別れた奥さんの漫画のことを書いたのね、それはちゃんとそのスネークフィンガーさんのスネークフィンガーさんの部下の人から依頼が来て書いたんですよ、で書いてる途中に増野さんが南久太さんのこと書くのはダメですっていう風に途中で言われたの、でそれ変じゃないですかって僕デスクに電話して、どうしてですかって言ったけど、そんなの何も何どうしてですかも何もダメに決まってるじゃないですかっていうの
頭ごなしですね。
でもそれは確かにね、離婚した夫がね元妻の漫画を書くのはね、うん、どうだろうかと思う人がいてもいいけど、それは別に絶対ダメなわけじゃないと思ってるんですよ。だって
表現の自由がありますからね。
懸念したわけでもないし、なんだろう、別にスキャンダラスに書いたわけじゃないんですよ、でもあと別にその離婚絡みのこと書いたわけでもないんですよ、でも、はい、なんか結局ダメに決まってますとしか言われなかった。でそれはもうその人の人生観や生き方や、
はい、
まあ、雑誌の方針かもしれないから、まあ、
雑誌は、ね、編集長のものですからね、
まあ、デスクだけどね、
あデスクは編集長と違うんですか。
違います。だから
そうなんだ、
いいんだけど、はい、そこで何の理屈も言わずにね、頭ごなしだったんですよ、立場強くて僕がフリーライターで、だからそのような構造をまたスネークフィンガーさんに言っちゃいますけど、そんな風に思ってしまってて、だから大塚さんに関しては編集部員だったことを加味した方がいいと思ったんですね、その小沢健二の方に関してもね、
うん、
でまあそれでデイリーポータル Z っていうものの結構代表ライターになって、で自由に書いたものの私的なものが集まって、これでやっと大塚さんという書き手のね、
うん、
もっと小説家になればいいと思ってたんですよ、
うん、
こういう書き手は、
うんうん、
でもそれも本人がなんか書いてはいるんだけどで、まあ、書けないことが多かったんだと思うんですよね。
投稿したって書いてましたよ、
うん、してました。
後書きの最初の方が小説の冒頭部分なんですよね、
うん、だから大塚さん結構僕自分では親しいと思ってたから、あとあまり友人いなそうな印象があって、かなり数少ない友人の一人と思ってたんだけど、うん、そんなことなくて、
うん、
亡くなった後も友達がすごいことが分かったりうん、だから、まあ、恋人もいたし、なんかその辺も含めて本人がこういうのしたくないという美意識の強い人だったんですね。
この本を読んで何が面白いかっつったら、自分とね本当向き合い方が半端なくて、あそりゃ辛さぞ大変だろうっていうのが、それしかもユーモア交えて言うんですよね、
はい、そうなんですよ。
そう、そんなね、だから一番もうねびっくりしたのが、20年前のノートを盗み見るっていう、これをね恐ろしくて俺はできないですよ、いまだに。
そうですね、
僕高3からに引き付けてるんですけど、ほぼ見返さないですからね。
うん、
あこれもう人ごとながら読んでてね、ハラハラしちゃう。
そうなんですよね。だから自分のことの見つめ方、タイトルになってるさ、初恋とザマのひまわりも初恋の思い出話なんだけど、
うん、あそれもね辛い恋なんですよね。
そうで、こんなつまんない男にと思うじゃないですか、男から見ると、でもそういうもんじゃないんですよね、
そうですね、
恋は。この本で好きなのはね、川越案内してて、
はい、
それがすごい楽しそうなの。
はあ、
だから川越に暮らした、
川越は学生時代過ごした場所で、そのずっとね高校生の時に、まあ、その町を通るわけですよ、うん、長い時間過ごした町を改めて読者に紹介するっていう回でした。
そうですね、いや川越、僕知り合いがね川越で有名なお菓子屋さんの息子がいるんですよ、小泉さんじゃないけど、
いえいえ、
その人が結構25ぐらいまで童貞だったのかな。
は
でその話を大塚さんにしたりしてて、あ知ってるあの店有名だよとかって言ってたんですよね。でそういう親切心みたいなもの あのサービス精神がすごいあるじゃないですか、
はい、
文章にも、だから私語りっていうのをしててもサービス精神があるってすごく大事で、
そうですね、
うん、そのすごく危ういものもありながらも、うん、とてもこう明るいところもあって、うん、本当に才能があると思うんですよね。
あの多分ね、同じことをやろうとしたらひたすら暗くなる人の方が多いと思います。
それでね、デイリーポータル Z でも賛否両論だったんだけど、多分ね、みんな自分の中の何かを見ちゃうんですよ、大塚さんに。だからあのそんなことを見せないでっていう反発があったりするんだけど、同じことをねやってこう書けないですよね。
そう
すごいですよね、うん、あ、だから文章とかってみんな読んだ時にね文句言うけど、うん、書いてみるといいと思いますよ。そうは書けないから。
そうですね、
うん、いやだから僕はね、私語りのあるものが好きなんですね、なぜかっていうと、さっきも言ったけど、その町山さんなら町山さん、ロマンさんならロマンさん、スネークフィンガーさんならスネークフィンガーさんで、もうあの美意識があったり価値観があるわけですよ、でそれをいかにも客観的にね、あの正しいことのように書くのも仕事では大事だけども、それがやっぱり偏ってると思うんですよ、誰にとっても。
そうですね、
でその偏りは誰にもあるんですよ、でそれをちゃんと伝えて書いた方が逆に誠実だと思ってて。
いやでもね、私語りで一般論語られるほどつまんないものないじゃないですか。
そうなんだけど、だからそこがちゃんとしてればね、あの私語りをしながらそういうあなた、
だから偏りを肯定したいって意味ですよ。
そうです、偏ってその偏った人の視点からこう見えますって話しか本当はできないはずなんですよ、どんな表現も、どんな批評も。でそれに多分大塚さんはとても自覚的だった方で、
なんかね、まあ、新潟でね自主映画の集まりに行ってて、ああいうのどう思うのって聞いたら、いやあれはこうですよねみたいな一般論とか話されると、
はいはいはい、
そんなの聞いてねえよっつってね、イラッとするんですよ。
なんかさ、僕、まあ、これも偏見かもしれないけど、男性ってさ、自分の意見があたかも普遍的なさ、俯瞰していった意見みたいだと思ってる人多くないですか。
いやそれ以前に自分の意見とか取るに足らないですからみたいな、うん、なんだったら会話する意味ないじゃんって思うんですよね。
あ、なるほどね。なんかさ、そのさ、病な気がする。自分のことを私語りじゃないですよとか、これは自分の好みとは別ですけどねとか言うのって、なんか病じゃないんだろうか。
うん、まあ、腹を割りたくないのかもしれないですね。
自分の好き嫌いを聞きたいのに、こっちは。
うん、
うん、なんでそうやって自分の好き嫌いは別ですけどって言うんだろう。
評論家みたいになれませんけどみたいなことじゃないですか。
うん、なんかさ、僕前も言いましたけど、論理的であることとかもちっともいいと思ってないし、
はい、
あの客観的だったり俯瞰してることも別にいいことと思ってないんで、
はい、
あとは冷静であることだっていいことと思ってないし、あのもちろんね、そのそれがプラスに作用することもありますけども、なんかなんだろうな、その自分を棚に上げっていう感じになっちゃうじゃないですか、結局は。
はあ、
広告の仕事してたので、一人称をなくして書くなんてとても得意なんですよ。
うーん、
あのまるで自分の意見じゃないようなふりして、
うん、
あの客観的であることに書くなんてテクニックなんですよ、
うん、
でもそういう広告の仕事もとても疲れてしまって火事になったから、
うん、
もう絶えず私性を意識するようにしてて、
うんうん、
あの書評を書くときにも自分はこういう人だってことを伝えて書くようにしてるんですけど。
なるほど。
まあ、やり方は別にね、いろいろあっていいと思うんですけど、吉田剛さんみたいな方法もあるしね、でそういう意味では大塚さんはある種のその極みで、
はい、
あのある本当に個人の視点を大事にしながら、でもサービス精神があっていろんな情報を教えてくれてるっていうライターだったので、
うん、
本当に言うと僕は小説にシフトしたらすごく成功した気がしてるんですよね。ただ人から見てこうしたらいいのにっていうことで、なかなか本にはできないことが多いじゃないですか。
そうですね、この本読んでるとね、大塚さん素敵な人だなって思うんですよ。
うん、
なんかね、あのラジオとか聞いててもなんかすっかり友達みたいな気分になるんですけど、はい、この本にもそういうところがすごくありました。でもね、実際はもう、はい、多分僕ロマスノさんと年あんま変わんない人ですか？ちょっと一緒なのかな？
そうですね、そうですね、ちょっとしたかな？
あ、最初の方に書いてたんだ。 72年生まれなので、はい、早生まれですね。71年扱いだと3個下ですね。だからほぼ同じ景色を見て若い時代を過ごしてきた、
そうですよね、
人ですね。
僕大塚さんの紹介でミュージックマガジンに小沢健二のことを書いたことがあって、まあ、それもあ
ミュージックマガジン僕ずっと読んでましたよ、じゃあ増野さんのも多分読んでます。
小沢健二特集の記事書いたんですよね、その時の記事も
何年ぐらいですかそれは。
それでもちょっと前ですね。
あちょっと前、ね、
だから年時間感覚本当に分かんなくて、まず大塚さんが亡くなったのが2015年でした、
う
ん、
あそうですか、
はい、
おととし。
そうですね、なんかもう記憶が混濁してるな。4月1日にそうエプリルフールだったんですよね、
は
あ、亡くなったって噂聞いて、だから僕最初本当にエプリルフールだったら怒るぞと思いましたよ。ちょっと待ってくださいね。ミュージックマガジンの記事は
最近ですか。
いや小沢健二特集の一番新しいやつですね。
じゃあ読んでないかな。僕はね2000年代の初めぐらいまでしか読んでない。
なんか出てこないな。そう、小沢健二特集で歌詞のこと書いてるのは大塚さんの紹介でした、
はい、
でそれもいろいろ言われたんですけど意見が違う人から、
うん、
そんなのはどんな歌詞の感想だって意見は違いますよ。
そりゃそうですよ。
そこで自分と意見違うのが間違いという風になっちゃうのは何なんでしょうね。
ねえ、同じじゃないと取り残された気持ちになるんじゃないですかね。寂しいのかな。
あ、そういう人が大塚さんのことも違うって言ったりするような気がするな。
大塚さんやっぱこういうネット媒体だから、読者さんの反応をすごく気にしてる感じがありましたね。
ありますね。そう、
あと常にねこの読んでる端々に生きながら死を意識してる感じがあるんですよ。
小泉さんあんまり死を意識しないんですか。
僕はねしなくはないですよ。
僕は小さい時からずっとそういう死を意識してたので、
自然なことであると
自然なことな感じがしますけど、
でもねそういう人が亡くなっちゃうってことが、あこの人死について気にしてる、死んじゃったみたいな、
なるね、
ショッキングな感じがあります。
そうだな。これでもだから初恋とザマのひまわりに載せたもの以外でも好きな記事っていっぱいあって、いまだにの残ってるはずです、インターネットに。
あ本当に。
ただこうやって紙の本にして、紙の本っていうか今これあるのは電子書籍をプリントしたものなんですけども、はい、立て掛けで読むと印象違いますよね。
ああデイリーポートは横書きで、
はい、で本当に ささやかなお金を使わないで一日過ごすとか、90年代の女の子の部屋を今探求してみるとか、初めて一人暮らしした家に行ってみる、そういえば初めて一人暮らしした家に行ってみるっていうのは男のしそうなことだっていうふうに大根仁さんは言ってましたけど、女性もやってますねここでね。
僕ねたまにやって、実はやってましたよ。初めてじゃないですけど、ここ前住んでたなって、実感坂上のとことか中野の、
そうそう、いや男はそういうのするらしいんですよ、でも女性でもしてましたねこれ見るとね、あとやっぱこれ読んで思ったのは化粧が苦手だって書いてて、よかった自分は化粧しなくて
済むと。本当そうです
ね
なんと大変ですよ、見てくれなんか何一つ気にせず生きてますからね。
あとさ器用不器用とかさ、あと面倒くさがりとかあるじゃないですか、あと肌が弱いとかさ、
いや俺鏡なんかもうめったに見ないですもん
本当にね。
そう女の人大変だな。
そうそういう意味では
俺女だったらさぞ汚ねえブスだろうなって思いますよ。
女性の大変さがこんなに書いてあるとね。
そうですね、まあ、僕はただ最近気になるの耳毛が生えてきて、
はい、
それは耳に指を突っ込むとなんかあれ長いのあるぞってなるから、ふさふさとそれをブチって抜くんですけどね、すごい痛いんですよ。
なんかね年齢によってね男性ホルモンの関係で毛が生えてくるんですよ。
そう耳毛は本当におじいちゃんみたいで、あそこまではさすがにちょっと嫌だなって思うんですよ、邪魔だし。あと子供にね急にパパ おじいちゃんになったのって聞かれたんですよ。
なんでですか？
わからないんですよ。だから、そう、パパにおじいちゃんじゃよーって
言って。なんて楽しそうなんだ。なんて楽しそうなんだ。
そしたらね、昨日寝かせるとき、はい、パパ、おじいちゃんになるのやめたのって言われて、はい、あ、おじいちゃんになるのやめたよって言ってね。でも何を根拠にポイントとしておじいちゃんって言ってるのか全然わかんない。
あ、子供にしか見えない何か。
匂いかな、カレー臭、ね。でも匂いだからっておじいちゃんの匂いかどうかなんか子供にないですもんね。
何なんだろうね、子供面白いですね。
面白いんですよ、突拍子もないこと言うんですよ。
なんかこんな感じで伝わったんだろうか、この初恋とザマのひまわりの話は。
どんなところが魅力でした？
まあ僕繰り返してますけど、
はい、
自分自身も私語りで書くが、私語りで書く人が大好きなので、まあ、その大好きな書く手の一人だったんですよね。
はい、ね、ぜひ今電子書籍で Amazon などで発売しております。
そうそう、あと本当にお金払いたくない人は、インターネットにもあるので。
なるほど、
それでも読めますけど。
でも後書きとかもすごくいいので。
そうですよ、あと絵もね、元秀康さんが可愛い絵をいっぱい描いてる。
あ、そうですね。
で本当にこれ昔だったらすぐ紙の方になった気がするんですけど、
うん、
不景気ですよ。
そうですよ、
うん、
ページが90ページぐらいでね、すぐ読めます。
そうですね、なんかちょっとだから遅れてきた青春感がある本なんですよね。
うん、
まあ、他にも好きな記事がいっぱいあって、僕よくだからこの記事面白かったですって本人に伝えてたんですけど、ぜひこの本がちゃんと紙の本になったりして売れて続編も出てほしいと思っているので、で僕、エキサイトレビューってところで大塚さんの追悼文も書いてますので、
うん、
もし大塚さんという人に興味を持ったら読んでみてください。なんかちょっと亡くなってるってこともあって説明難しいですね。
そうですね、う
ん、なんか楽しいこととか伝えたいんだけど、楽しいんだけど、亡くなってると思うだけでまた違うものに見えちゃうから、
はい
はい、でもちょっと僕約束守んないまま別れてしまったので、本当にイベントをねもう一回するってつもりだったんで、
じゃあ
残念です。
マスの書店から2巻を発売しますか。
まあ本当に掃除できたらね、まあでもどんな人も亡くなるのでね。
そうですね、う
ん、早かれ遅かれ早かれ亡くなるから、自分だって変な話だけども、若くして亡くなった人のことをそんなに気の毒には思わなくなったっていうか、
うん、
むしろなんだろう、そういう死に方もある、そういう生き方もあるっていうふうに思うようになりました。
まあね、死後の世界は知らないので、
はい、
本当にね安息な解放である可能性もありますからね。
なんか、あともう今長生きすることがいいことと思いにくくなってきましたね。
そうなんですよ。
ただ本人がその生きたいにもかかわらずそうでもなくなってしまうことは残念なことなんだけども、うん、まあでもどんな死も僕、例えば事故死とか病死とか事故死とかって瞬別できないと思ってて、密接に関わり合ってると思いますね。だからみんな人が亡くなると事故だったのかとか自殺だったのかとか知りたがるんだけど、僕そんなに明確じゃないと思います。だから例えば本当にうつ病で亡くなっちゃったこともあるかもしれないし、本当に薬の飲みすぎとか事故だったり病気だったりいろんな組み合わせで運もあるし、だからそこの曖昧さを生き残った側は耐えるしかないっていうふうに思ってますね。
そうですね、はい、じゃあ2冊目いきましょう、
はい、
夕方ラブソング鳥飼茜短編集ですね、
はい、これは僕読んで、
はい、
小泉さんとか好きなんじゃないかと思って。
いやすごい好きでした、面白かった。
なんか
漫画です、
はい、で長い漫画僕読んでないんですけど、長いのも面白いですか？
長いの面白いですよ。僕モーニングとモーニング2を去年の途中まで送っていただいてて、先生の白い嘘をその去年の途中までずっと楽しみで読んでて、読んでました。
なんか僕女の家はね、まあ、今読み始めたんですよ、
はあ、
1巻まで。
面白いですか？
面白いです。なんかすごくだから人間の心理描写がとても丁寧で、昔って漫画チックって言い方って現実離れしてるって意味だったと思うんだけど、今の漫画って ああこんな現実をここまで丁寧に描けるんだっていう丁寧さがありますよね。
あ僕がね気になったのはね、この先生の白い嘘にもこんな感じの人出てくるんですけど、はい、男の人がねすごい冷たい印象の腹を、はいはい、腹の底を見せない、絶対浮気してる感じのね、
はい、このさ、この家出娘とか面白かった。
あこれ面白かった、これ傑作ですね。
傑作ですね、映画にしたいぐらいですねこれね。
そうこれね、でもねあのそのこの人もそうだし、すごい冷たい自分本位な感じの男の人が多分好きなんでしょう ね、
そうですね。冷たい、なんかちょっとあれですよ、あの
苦労するタイプですよ。
そうフィール・ヤングっぽくさがありますよね。
あそうなんですか。
フィール・ヤングってそういう感じあの女の人が苦しんでて、男の人がこう浮気症だったりする、
まあ、イケメンですからね、かっこクールで ね、
ね、このでもあの家出娘って話が、はい、
これもあの彼女の彼氏のいる男の子とその主人公がバス停でちょっとの時間触れ合うっていう話なんです。
そうですね、それでイケメンには彼女がいるんだけど、ちょっとその人のこと気になってるヒロインが、なんかちょっと声かけられてちょっかい出されそうになったけどっていうオチなんですけどね。そう短編ですごい鮮やかですよね。
そうこのね1話目と2話目のねクライマックスの描写がむちゃくちゃかっこいい。
かっこいい、だからかっこいいんですよ、ね、
映像なんですよね。わあ映画だって感じの、
なんかあのただこうかっこよさの質があれですね、うん、この間僕たちが紹介したさ、ほらあの、
近藤陽子さん、
近藤陽子さんのかっこよさに似てる気がする。
あそうだ、近藤陽子さんよりタッチは写実的ですけど、
あと現代風で
この何をするんだっていうね、
うん、
こうなって
これ、ね、
その後こうなるっていうね
今ラジオだからね、そう皆さん分かんないでしょうけど、
面白いところはネタバレさせたくないのでぜひ読んでほしい。
あのこの方言とかもいいしね。
方言、
うん、
はい、
方言、いやすごい面白いですよね。
そう素晴らしかったですね、うん、あと後書きもね音楽好きな部分が垣間見えてすごくいいですね、うん、このここもいいんですよね、このね。
ここいいですよね。
ここで一緒にこうしようとしたら。
こうなってね。これだから短編で映画で見たいですよね、こういう話ね。
そうですね。
あの山下監督とか好きそうじゃないですか。
ああ、いいですね。俺が撮りたい。うん、そう。
いやもちろん漫画は漫画ならではの表現だった方がいいから映画にできないところがいいと思うんだけど、
いやでも映像的だから映画に したいですよ、うん、もちろんこの表現を超えられるかわからないですけど、
絵もすごくいいんですよね。
そうこのね特に表情を描かないところとかすごくいい、
すごくいい
聞いた絵で、
もうラジオだから聞いてる人はちんぷんかんぷんだと思うんですけど、ちんぷんかんぷん
ですけどぜひ読んでください。
なんかねいろんな短編が入ってて、あのどれもこれも鮮やかなんですよね。
そうですね、
本当に。あとちょっとさオチもありますよね。
オチがありますね。なんかね女の人のそういう短編ってもっとぼやっと終わるみたいな、あと自己主張して終わるみたいなことが多いじゃないですか。メッセージを残してなんか決め台詞でみたいな、うん、そういうんじゃないんですよ全然、ね、
なんかあとこうちょっとこうユーモラスな方に転がって終わるんですよね。
そうですね、あのしたたかな感じがします。
そうですね、
だから生命力を信じてる気がしますね。
あ、なるほど、そうですね、
なんかもう悲惨な状況にあってもでも生きていくんだみたいな、
うん、なんかさともするとこう被害者意識っぽくなっちゃうじゃないですか、うん、恋愛漫画、うんうんうんうん、これそうじゃないんですよね、
まあ、明らかにでも彼氏が加害者っぽい顔してるんですよ。だけど毎回
そんな中で女性が別にそんなことでは、あのなんだろうね、
そうですね、それで終わりには
ならないぞっていう強さを感じる。
そうですそうです、
うん、そこがねいちいちそうですよね。
そうですね、
だから多分このトーンだったら長編もすごく面白いんだろうっていうふうに今期待してますよ、
まあ、ね、もし恋愛とかされてるとしたら彼氏はどんな気持ちでこういう漫画を読むんでしょうね。読まないかもしれない読む相手とは付き合わないかもしれないですけど、
だけどいやとってもあるこう時代を感じますね。だからいろんないい表現の積み重ねを経てきた人がすごここまで進化したかっていう。
そうですね、うん、岡崎京子とかの後って感じしますね。
そうなんですよ、だからいろんなものを読んできていろんないい作品を踏まえて、うん、あのもっと完成度を高めてみたらこうなるって感じがして、
うん、
ああ進化してるんだな表現はっていう、うん、
めっちゃかっこいい
面白さでしたね。
えー
ものすごい能力ですね。うん、いろんな味わいだしね、この最後のやつともちょっとシュールな感じでね。
最後のどんな話でしたっけ。
なんかこんな実家の流れが
あったこれ変でしたね。
変でしたね。
なんだこりゃって思いましたよ。
でもまあ他のが鮮やかだから、一つぐらいこういうのがあってもいいじゃないですか。
そうですね。
で、一個一個あの解説がついてて、それもまたちょっと音楽に引き付けて書いてるんですよね。それもなんか職人っぽいの。
うん、
あのもっと思い出だらだらで、あの私の昔の彼はとか書かない の、 あの音楽でこの時聴いてた音楽がこれですとか、
1話目がねピクシーズのヘイっていう僕も大好きなロックバンドで、太ったおじさんがアメリカのバンドです。
なんかその後書きの書き方が職人っぽくないですか。ちょっとこう
あのね、2話目家出娘はタイトルくるりの曲からもらったけど、聴いてたのはリアーナのアンブレラっていう、
ね、
黒人の女性シンガーでめっちゃかっこいいですよ。
あ、
そうですね、
すごいですね。小泉さん音楽が好きだからそれも分かっていいですね。
ああ、なるほど。
あ、でも音楽がちょっと出てくるのもタイトルがそもそもね、
ラブソング、
そうだ、夕方ラブソングっていう名前だから、
はい、
音楽絡めてるのは当然なのか。いやすごいね、あのいろんな味わいが楽しめるので、
はい、
4編入ってるのか。
そうですね、最初の2編が特に良かったです。
特にあの鮮やかです。でも多分いろんな味わいがあるから好きなの一つあると思いますんで、まあ、大塚さんとのつながりでいうと女性つながりですね。
そうですね、この番組は女性の扱いが多い気がします。
まあね、自分たちの病じゃないですか、そこは。
そうですね、本当だ。あんまり言わないことにしてるんだけど、うん、
ちょっとネタバレが嫌だったので、曖昧な、本当にラジオなのに、このページがとか言っててバカみたいだったですけど、
うん、
お許しください。
読んでみてください、
はい、ちょっと僕今日の大塚さんのお話はちょっと今までかつてなく感情的だったな。だからこれが私の感情的な状態ですと分かってください、
はい、長い言い訳は。
あ、長い言い訳の話、長い言い訳どうでした。
あ、新潟は11月の末から公開で、はい、やっと最近見てきたんですよ、あれはね、もう自分の今の状況をすごい描かれてる感じがして、要は中年のおじさんが育児で癒されるって話なんですよ、
はい、そうなんですよね。どうでした、もっくんの嫌な作家のイメージはどうでした。
いや、僕はあそこまでひどくないですけど、中身は似たようなもんなので、
あ
の本当他人事じゃなかったです。もう俺が描かれてるとしか思えなかった。
あれね、原作読むとね、
映
画と原作違うところがあるんですよ、そこが結構重要なんですよね。原作の本って読まれます。
読まないですね。
読まないですか。
あ、読んだ方がいいですか。
いや、あの、ね、
課題図書にします。
あのね、いや、でもネタバレになっちゃうから言わない方がいいのかな。
課題図書なら読みますよ。
ね、小説はそんなに上手じゃないの。
ああ、そうですか、うん、
あの
映画監督ですからね、
いろんな視点で書かれてるんだけど、別にそのいろんな視点で書かれることの意味があんましなくて、なんかの賞の候補になりましたけども、映画の方がね、もちろん上手な感じ で一番違うのが、あのトラック運転手のお父さんの
竹原ピストルさん、
やけになった時の行動が映画だと省かれてて、原作だともうちょっと複雑なの、でそっちの映画の原作の方が、あの竹原ピストルさん演じるトラック運転手がそんなにシンプルな男じゃないことが分かるんですけど、なんか映画の方はシンプルすぎるように作ってる感じがして、あんなに対比的にね、もっくんの演じる作家が悪いもので、で竹原ピストルさんの夫が、あの父親が素朴な人だっていう風な対比にならないと思う、現実はもうちょっと2人のどっちかもっと混じり合ってると思うんですよね、そう思いませんでした。
いや、全然気にしてなかったです。
僕はそこでなんか、まあもちろん象徴化して書いてるんだろうけども、もっと僕は竹原ピストルは腹があるように見えたし、まあ、ミュージシャンだから佇まいもすごい存在感があるじゃないですか、あんなシンプルな人には見えなかったし、僕だってあんなに嫌なことばっかし考えてないと思う。作家ってもうちょっと善意で動いてたりするからこそ立ちが悪いこともあると思ってて、あんなに悪者という自覚があって悪者の人だったらもうちょっと話が簡単っていうか、なんか世界の捉え方が僕とちょっと温度差があって、 面白かったんですけどね。
あ、僕ね、気になるところは子供がいい子すぎるってところと、
本当にね、
まあ、妹6年生の男の子と5歳ぐらいの女の子、女の子むちゃくちゃ可愛いんですよ、
はい、
ただ お兄ちゃんの方むいい子すぎて、もうちょっと子供らしさが見たかったなって思いました。
うん、まあでも、まあね、まあ、
実際あのお父さんが子供っぽいから、そう、
あの
子供が大人っぽくなっちゃうっていう表現なのかなとは思うんですけど、もうちょっと子供らしい、なんか子供ならではのなんかね、やっぱ大人が考えた子供って感じがしたんですよ。
まあね、
大人が想像でこしらえた子供。
うーん、そう、まあ、映画だから現場の子役たちの振る舞いによってそうなっちゃうのかもしれませんけどね。
うん、
うん、あの映画でも面白いといえば大変面白くって、まず出だしからして、ここはネタバレじゃないと思うんでいいと思うんですけど、
うん、
主人公の作家がもっくんで、もっくんが浮気してるんだけど、浮気してる最中に奥さんが山の事故で亡くなっちゃうんですよね。
高速バスで里帰りしたんでしたっけ、
いや友達と旅行、バス旅行
に行ってバスの事故で亡くなっちゃった。
それで、でももう奥さんとの愛は冷めてたから、
うん、
泣けなかったけど、
うん、
その後同じバス旅行で死んだ、その一緒にバス旅行してた
友達の、
つまり奥さんの友達の旦那さんと、
はい、
その子供たちと交流が生まれて変わっていくって話なんですよね。
そうですね。
それでまたの例の池松さんが、
うん、
あのほら
編集者ね、
結構ポジションとしては、
うん、
なんだっけ、海よりもまだ深くと同じようなポジションで出てきませんでした、
うん、そうでしたっけ。海のよりもまだ深くは探偵の、
探偵の後輩、
後輩、
それが長い分けではマネージャー、
マネージャーかで、結婚してて子供もいるんですよね。
嫌なこと言うんですよね、子供子育てするのは俺たちにとってはいい免罪符じゃないですかとか言うんですよね。
言う言う、まあ、でもその通りですよ。もう、
まあね、
実際心底を癒されますし、
まあね、免罪符って言ったじゃないかな、言葉違ったらごめんなさいね、まあ、
そんな感じのことですけどね、やっぱいいおじさんがね、自分のことだけやってるとね、だんだん自家中毒みたいになってくるんですよ。
まあね、いや、それでもっくんがだんだん心を開いていって、まあ、回復に向かうって話なんですけど、
うん
うん、いや、すごい面白いとも言えるんだけど、やっぱそこから話を考えてたなって感じもするから、なんか
でもね、うん、いい立場なんですよ。ちゃんと実のお父さんがいて、お手伝いさんみたいにその家庭に介入していくわけじゃないですか。そうすると、あの里子みたいに反発されたりしないし、お父さん面するなみたいな、うん、なんか親切なおじさんとして傍らにいられるって、こんないいポジションないなって思うくらい。
そうですね。で、僕最近 BL いっぱい読んでるから、BL 漫画だったらそこでもっくんとタケラピストルが付き合うなって思いました。そういうの実際あるし、あの子連れ同士のお父さんが付き合うっていう漫画最近読んだんですけど、まあ、もう BL 何でもありだから、そういう目で見ちゃいましたよ、あの映画、ね、まあ、いや面白いところもいっぱいあって、このなんだろうな、あそこも面白かった、ここも面白かったっていっぱい言えるんだけども、
うん、
なんか僕は原作読み比べてみたときに、あの作り手の手つきが分かってしまった感じがして、
なるほど、
ちょっとその辺は見た時よりは冷めてしまいました。
はあ、
小泉さんはでも好きな映画でしたか。
好きですね、
まあ、子供たちの触れ合いが楽しいですよね。
そうなんですよ、
本当にね、
夢みたいな、
またいい子たちなんですよね。
そう、
で子供が見るアニメとかが出てきて、うん、そのアニメもオリジナルで作ってるんですよね。
あ、手が込んでますね、
いや、いいとこいっぱいあったな。ほら、あとさ、トラック運転手のお父さんが、
うん、
後に好きになる女性の造形とかね、ちょっとこう自信がない系のね、
うんうんうん、科学の伝次郎みたいなことしてるんですよね。
でも僕の知り合いがそのあの女優さんと、
はい、
もっくんが浮気してる女優さんが同じ顔だって言ってて、同じ人物だと思ってたみたい。
黒木春、
はい、で、なんで同じ人が 200やってるんだろうとずっと変に思ってたんだって。調べてみたら別人で、でもネットでも顔が似てるって評判なんだし。
全然気づかなかった。僕はね、服がとか髪型変わるとまるで別人だと思うタイプ。
僕もです僕もだからなんですけど
全然気になりません。
多分ね、監督の美意識で選ぶんだから似た顔になっちゃったんですね。
なるほど、
きっとね。ということで、はい、あ、僕さ思ったんだけど、こう、結構原作読んで映画見たり、映画見て原作読んだりしがちなんですよ。
はいはいはい。
でその差についてね、書く仕事したいな。なんか本と雑談ラジオってこうやって喋ってても一斉にもなんないから、
はい、
聞いた方が仕事をくれればいいのにと思って喋ってるんだけど、自分で提案するとしたらば、原作のある映画とか映画をノベラーズしたものとかを読み比べて見比べて、それの違いについて書くような仕事は多分僕は得意なので、ください。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではこの辺で失礼します。
失礼します。
さよなら。
さよなら。あ、さよならでいいのか。次回町山さんが来てくれますように。
はい、ではでは。
ではでは。